ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ザクビズ、本日のザクビズは100回目となります。そこで100回目を記念いたしまして、文藝春秋の村井源さんをゲストにお招きしてお届けしたいと思います。このザクビズもポッドキャストとは別に音声プラットフォームのボイシーで番組を提供しているんですけれども、村井源さんも文藝春秋村井源の一人編集部というタイトルでボイシーで音声のチャンネルを持って、お話をしておりますので、ぜひご興味ある方はそちらを聞いていただければと思います。本日のテーマなんですけれども、100回目記念ということで、いつもとは少し内容を変えまして、出版社がポッドキャストやボイシーなど音声のサービスを提供する意味、出版社と音声の未来について村井さんとダイヤモンド編集部の私清水亮介、もう一人ダイヤモンド編集部の花輪かりんの3人で話したいと思います。今回はスペシャル回ですので、ズームでの収録となり、少し音声が聞きづらいところもあるかもしれません。ご容赦いただければと思います。また、101回目からはいつものザクビズのニュース深読みに戻りますので、ご安心ください。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
じゃあ村井さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。文藝春秋デジタルの村井源と言います。
今日のザクビズは、文藝春秋の村井源さんをゲストにお招きしてお届けするんですけれども、なぜ、そういうことになったかと言いますと、我々のポッドキャストザクビズは、ボイシーさんでも配信をしてまして、ボイシーというのは、ボイシーで聞いている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ボイシーというのは音声配信プラットフォームの一つでして、キングコングの西野さんとかが、配信されています。で、そこで、文藝春秋の村井さんも配信されているということで、本日は、出版社でポッドキャストや、ボイシーを活用、利用しているということで、ボイシーの、方が、繋いでくださいまして、村井さんとちょっとお話をいただく機会をいただきました。早速、ちょっといろいろ私も同じ出版社でポッドキャスト、ボイシーをやってるということなんで、かなりちょっといろいろ聞きたいことがたくさんあるんですけれども、村井さん、そもそもボイシーを始めたきっかけってどんなきっかけだったんでしょうか？
ちょうど1年ぐらい前なんですけど、文藝春秋デジタルって私がやってるものですが、ノートっていうメディアプラットフォームを使って、サブスクリプション展開してるんですけど、その取り組みがすごく新しいみたいなことを結構当時言われて、で、いろんな講演会みたいなところにお呼ばれしたことが結構あったんですね。で、その中で1個、デジデイさんっていう雑誌のイベントに、登壇をさせていただいた機会がありまして、で、その時にですね、ボイシーの社長の尾形さんも、ボイシーのことを喋るということで登壇をされていて、で、その時に尾形さんと知り合ったんですね。で、文藝春秋さん音声来てますよみたいなことを尾形さんおっしゃって、来てるんだ、じゃあやりますって感じで始めたっていうのが最初のきっかけだったんですね。
ボイシーの村井さんのお聞きしてると、結構ラジオとかお好きなのかなっていうふうに、聞いたんですけど、村井さんご自身はなんかこういつか音声やってやろうっていうよりは、もう完全にその時の尾形さんとの会話がきっかけだったっていう感じだったんですか？
もう本当にね、それまでは全く選択肢になくて、むしろそのデジタル音声メディアっていうのは来てるっていうこともそんなに知らなかったんですよね。で、その時尾形さんも講演されて、いかにそのデジタルで音声メディアというのがこれから来るかとか、アメリカではもうすでにこんなに広まってるとか、その上でボイシーっていうのやってますみたいな話をすごく説明されてて、端的に言うとですね、その尾形さんの話に、ね、めちゃくちゃ感化されたっていう感じなんです。
始める時のその何て言うんですかね、番組のコンセプトとか狙いって何をこう伝えようっていうふうに思って始めたんですか？
最初はですね、月刊の文藝春秋および文藝春秋デジタルを紹介する、ある種の編集部である、チャンネルとしてスタートして、サブスクリプションの、サブコンテンツとして、サブスクライバーを増やすための、一つの PR 的なものとしてですね、使ってたんですけど、そのうちですね、社内中からこの本も紹介してくれみたいな話がすごく舞い込んできて、で、気づいたら会社全体のその、チャンネルみたいな形に大きくなってたんですよね。で、そういう感じで会社のチャンネルに近い形で運営してたんですけど、ちょうど1ヶ月ぐらい前にですね、会社全体で回していくっていうのはなかなかちょっと指示系統もよく分かんなくなってきて、運営がなかなか難しいから一旦ちょっとリセットして、村井個人のチャンネルとして仕切り直そうっていうちょっと大きな転換が最近あったんですね。なので最初はPR みたいな形で使おうっていうふうに考えからスタートしたかなって感じですかね。
そんな、なんかいろんな人がうちの僕の本も私の本も紹介してくれってなったら、会社としてもっとやっていこうっていうふうにはならなかったんですか？その村井さんの個人の。 会社。
そこがですね、すごい難しいところで、やっぱりなかなか収益化できないよねっていう話と、その、まあ、PR 媒体として使うにあたっても、まあ、その数値化したそのなんかものが出にくいなっていうところで、多分会社の判断としてはですね、なかなかここに投資し続けるのはちょっと難しいよねみたいなことを、まあ、言われたんですね、会社的に。ただ、まあ、個人的にはですね、すごく可能性を見出してるので、音声メディアについては。なので、会社としてはやめるけど、個人としては続けたいなということを、まあ、ボイシーさんともご相談をして、今は村井一人のチャンネルということで、細々と続けてるっていう感じで、まあ、できればね、音声の可能性が広がってくれば、もう一回ちょっと会社としても取り組んでほしいなと思ってるんですけど。
あ、それすごくわかりますね。実は、今回のザクビズのポッドキャストだけではなくて、村井さんとお話しするこの内容は、村井さんのボイシーの方でも、別の内容としてお届けすることになってるんですけども、その時には逆に村井さんに、我々に質問してもらおうと思ってるんで、我々のことをここでたくさん語ってしまうとあまりよろしくないかもしれないんですけども、ちょっとね、今の話はどうしても語りたくなってしまうところがあって、
ぜひ聞きたいです。僕もどういうふうに、結構会社として判断するの難しい状況かなと思って、今現状の音声メディアの規模でいうと、
結構でも、あれですよね、他にも編集部の人が主導でやってる音声の番組って結構見かけるので、まあ、ボーグさんとか、エルガールさんとかやってるじゃないですか、はい、そういうところがどういうふうに判断されてるのかみたいなのも結構気になるなって思います、
うん、気になりますね。
そもそもそのダイヤモンド編集部のザクビズ始めたのは、花輪さん、今話してくれた花輪さんが、2020年の4月に、私の編集チームっていうところに来てくれて、ダイヤモンド編集部ので、その時にポッドキャストってやらないんですかって言ってくれたのがきっかけだったんですよね。で、私自身はどっちかというと、今のようなニュースをお届けするというような方式よりはこういうことできないかなと思ったところがあって、あ、ここまで語っちゃって大丈夫ですか？
全然全然、
もう同じこと話しちゃうかもしれないですね。例えば財務賛否を耳で覚えるとか、どっちかっていうとニュースっていうよりはちょっとそういうコンテンツをノウハウものみたいなものを音声でできないかなっていうふうに、通勤途中で聞くとかっていうのは、ずっとやりたいなと思ってたので、まあ、そんなのも含めてやってもいいかなと思って、花輪さんに提案してもらって、でもちょっとやっぱり忙しくてできなくて、で、2020年の11月になってようやく始めてみたっていうところがあるんですけど、村井さんの今の悩みっていうのはちょっとすごくよく分かっていて、やっぱり効果、数字の効果で測定っていうのが、聞いてる人の数っていうとこしかちょっとやっぱり把握が難しくて、そうですね、なので、こういうところに結びついたなら、もうちょっといろんな協力が得られるかもなっていうところができると思う。例えば今、ほとんど私が一人で喋って、私が一人で編集してっていう回が多いんですけれども、それがちょっと回すのが難しい時もあったりする。で、その時にじゃあもうちょっと編集部内の何人かに関わってもらうって時に、やっぱりそこになんていうかこうぶつかるというわけでもないんですけど、もう変わるのかとか、効果があるのかとか、数字ではどうなのかっていうところになってしまうんで、やっぱり幸いにもね、すごくたくさんの人に聞いていただいているのはありがたいんで、続けたいと思うんですけれども、なかなかそこはバランスは難しいかなっていうふうに、音声メディアはまだちょっと、まだ盛り上がってきてるとはいえ、すごく村井さんのおよび文藝春秋さんの悩みというのは聞いてて、同意できるなというふうに思いました。
そうなんですよね。最初の始めるときは結構みんなノリノリで、例えば文藝春秋はいろんな作家の方とかがすごい寄稿されるので、作家の声ってみんな聞いたことないよねみたいなことで盛り上がったりしたんですよ、うん、で作家の方もその結構ノリノリで出てくださったりとかして、あ、作家の声を届けるってめちゃくちゃ新しいじゃんみたいな感じで最初何ヶ月かやってたんですけど、でもこれすごく結構頑張ってやってる割に、何を KPI にしたらいいかよくわかんないよねみたいな壁にやっぱぶち当たってしまって、で組織でやっぱりやっていく以上はなかなかそこの KPI をしっかり設定した上で、何をクリアしたとか、そのこれのためにやってるっていうのを設定しないとなかなか難しいねみたいな、で楽しいのはもちろんいいんだけどみたいな話で、まあいろいろ議論があって、じゃあ個人として村井が、できる限りのところでその自分が好きだからやるっていう形であれば、まあ、かなり持続的にできるんじゃないかっていうことで、その個人の形に切り替えてはいるんですけど、まあでもやってる内容としてはそんなに変わってなくて、まあ、とりあえず現状で言うと、やっぱり好きな人とかその興味がある人が、まあ、自発的にやって頑張って広げていく段階なのかなっていうふうに個人的にはちょっと感じてますね。
ザクビズ、ザクビズ、
実際それで、続けられてて、 どうですか、そのどんな人が聞いてるっていう感じですか。
そうですね、なんか結構コメントしてくださったりする方を見てると、やっぱり小説読むの好きだよとか読書好きだよっていう方がやっぱり多いなっていう印象がありますね、うんうん、僕ら あの文藝春秋ってジャンルがなくない、まあ、ある種総合月刊誌というですね、まあ、経済も政治も入ってれば芸能も小説も入ってるっていうザクッとしたとこなんですけど、なのでまあどっちかっていうとその経済的情報を求めてる人というよりは、本が読むのが好きとか、そのおすすめの本知りたいよとか、まあ、広いその読書に関心がある人っていうのを聞いてくれてるのかなと思っていて、だからそこ あのリスナー層っていうのは、まあ僕らからしたら一番のお客さんにもなり得るところなので、うん、まあ、そこを広く広げていきたいなっていう活用の方法をしていますね。だから取り上げるものについてもやっぱり読書とか、まあ、そういうものをメインのテーマに置いてですね、やっているっていうような現状ですね。
今あれですよね、ポッドキャストボイシー見ても出版社で、まあ、先ほど花輪さんが、他社の例出してくれましたけど、そんなに音声でこう編集者があって、少ない印象ありますけど、 どうですか村井さんから見て。
いや、少ない印象ありますね、うんうん、本当に、うんうん、それこそ、うんうん、今回こういうふうにお話しさせていただきたいって、僕が申し出たのもですね、うんうん、出版社でやられてるとこやっぱり少なくて、あ、うん、ダイヤモンド社さんやってるんだっていう、かなりそういう親近感があったぐらい少ないですよね。
いわゆるだからあれですよね、その本をこう耳で聞くような オーディブルみたいな、
はいはいはい、
こっちは多分結構どの会社もやってらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、こういう、なんだろう、村井さんのボイシーとか、我々のポッドキャストみたいな、あの携帯でっていうのは結構少ないかなって、まだ思ってます。
そうですよね。やっぱオーディブルとなると結構、なんていうんですかね、がっつり制作するっていう感じで、お金も かけて、その声優さんを連れてきてみたいな感じの制作になりますけど、こっちはまあ、ある種、その、まあ、フリーランス、フリーダムでできるというか、まあ、ああいったところでできるっていうメリットがあって、なんか結構似て非なるものだなっていう感じが、個人的にはしてて、だからもっとこう出版社的にこれ活用できるのになって思ってるんですけど、なかなかみんなやってないよなというふうに思ってはいましたね。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
なんかこうザクビズはもともとそのアップルのポッドキャストから始まって、後からこうボイシーさんに配信させていただくことになったんですけど、はい、なんかもともとそのボイシーさんから配信してる場合って、こう長さとか、こう、うんうん、このぐらいの長さだったら聞かれるとか、なんかそういうこうノウハウみたいなもので蓄積されたものってあるんですか。
ボイシーの方は実はボイシーレコーダーっていうアプリを使って普段は収録するんですけど、それってワンチャプターマックス10分なんですよね。
10分まで
10分が超えてしまうともう強制終了なんで、10分以内で収まるように喋るみたいなのはもうシステム上の制約としてあるので、結構ね、それはだから10分以内で喋るっていう感じで話す内容とかは決めてますね。
結構絞り込まないとオーバーしちゃいますよね。
オーバーしちゃうとね、あ、やばい、あと20秒しかないんで、うん、じゃあこれで終わりますみたいなもう極端な話あるんですよ。
なるほど。あ、でもやっぱり10分に絞られてる、まあ、VC さん側のあれですけど、うんうん、10分がやっぱ聞きやすいみたいな感じなんですかね、もしかして。
なんか結構それはなんか尾形さんもなんか結構話してたんですけど、うん、僕もその去年2月に出会った時におっしゃってたのが、村井さん、ツイッターってなんで140文字か分かりますかみたいなことを言ってきて、いや、それツイッター社が決めたからじゃないですかねって言ったら、ツイッターの140文字っていうのはすごい哲学があるんですよみたいな、それと同じでボイシーの10分っていうのにもこれはすごい意味がある長さなんですみたいなことをすごい熱弁をされてですね、ボイシーの社長に。で、確かに10分ってちょうどいいんですよね。
うん、
なんか例えば1個の家事をやるとか、1作業をやるときに結構ちょうどいい分数に なってて、でボイシーって多分ザクビズさんもそうだと思うんですけど、後から撮ったものって何分でもアップできる、まあ、極端なし長いのにもいけると思うんですけど、それ僕らも外でやるときは音源をそのアップすることもあるんですけど、そこもやっぱり10分っていうのを一つちょっと基準にするようになっちゃいましたね。ちょっとこれはボイシー影響を受けてるところはあるかもしれないんですけど、ちょうどいいなと思って、
うん、やっぱり作業用 BGM で聞く人が多いから、うん、そういう何かながら聞きするのに長さ的にちょうどいいってことなんですかね。
なのかなというふうに個人的にはね、うん、理解してます。だからラジオとかともちょっと違って、ラジオって、まあ、1時間とか2時間とかの番組すごい ダラダラダラダラやってるのは、まあ、結構多いですけど、その10分にするっていうのは、だから音声メディアとそのいわゆる電波を使って飛ばしてるラジオっていうのは結構似てるようで、実はその聞くその習慣が違うんじゃないかっていうのを最近すごい意識して配信するようにはしてるんですけどね。
確かに全然違いますね。
今の10分のが習慣化したって村井さんおっしゃった、ちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、私は癖になっちゃったことがあって、一人で収録してると間違えるといくらでも編集できるんで言い直すんですよ、うん、
はい、
だからウォールストリートジャーナルとか結構言いにくいんですけど、だからウォールストリートジャーナルってうまく言えるまで言い直すんですけど、なんかねそれが癖になっちゃって、家で子供とかに話してる時でもなんか噛んじゃうとなんか言い直しちゃったりとかしててこれなんかポッドキャスト癖なんじゃないかとか自分でもちょっと新鮮な発見があって、結構ねなんかね言い直しちゃうんですよ噛むと。
会議の時とかもねなってますね。
すごい プロ意識がついてきてる感じがしましたね。
そういう話し方の癖みたいなのは出てくるかもしれないですね、続けていくと。
絶対出てくるような気がしますね。僕はもう10分癖はもうかなりついちゃった感じですね。でも清水さんお話すごい上手ですよね。でもこれやってるうちに上手くなっていく感覚ってありますよね。僕も喋るのね全然苦手な方だったんですけど、まあ1年ぐらいやってると なんとなく喋るのをすごい、あ、自分できるようになったなと思って、この間もなんか会社で採用説明会みたいなやつがあったんですよ、就活生ので、
はいはい、
僕をその遥か昔10年前に面接した今の役員が、なんか村井くん喋るの異様に上手くなったよね新入社員の面接の時より全然比較するとこおかしいだろうと思ったんですけどでもそれ結構ねボイシーやってるからっていうのは結構大きいかもしれないなと思って、
確かにそれはあるかもしれないですね。やっぱ一番大きく気づいたのが、書き言葉と話し言葉って全然違うなっていうのがあって。
違いますよね。
で、結構私はフリーで喋るというよりは、元にある原稿をもとに、ニュースで話すんですけど、なるべく棒読みにしないようにしてるんですけど、結構ね、疲れてる時にほぼ棒読みみたくしちゃった回があったらね、早速、ポッドキャストのレビューで、棒読みでとかって書かれちゃって。この人を変えてほしいとかって書く人がいて。
厳しいですね。
でもね、村井さんも分かると思うんですけども、そういう体制でやってるから変えるも何も、一人でやってるんですけど、みたいなところがあるんですけど、まあでもね、それはね、やっぱりね、気づかれちゃうところがあって、だからね、なるべくね、その棒読みにしないって時に、やっぱ気づくのはね、そのね、書いてある原稿と話すのって、本当に話すプロの人にとっては、そんなの当たり前だよって話かもしれないんですけど、全然違うなっていう感じはありますね。
すごい分かります。僕も最初ね、ボイシーやるときは、なんとなく台本みたいなものを作って、それこそ、社内の編集者とか呼んで聞くときとかは、結構やってたんですけど、やっぱり用意したものを読むのとこう喋るのってこう間の取り方とかもやっぱりちょっと違う感じになっちゃう、なっちゃうなと思ってですね、途中からもう作るの一切やめて、逆にもうボイシーって結構一人で喋るみたいな放送もたくさんあるし、むしろそっちの方がいいんじゃないかなと思って、こうある種のこの無秩序状態の放送をですね心がけるようにしちゃったんですよね。
私はどっちかというとまだ記事をもとに話してるんで、ある意味台本とか原稿的なものはあるんですけど、どっちかっていうと話すのと編集って15分じゃないけど、まあそんな時間がないですけど、その事前のその話すのためのトランスレーションみたいな時間が結構やっぱり必要かなと思ってて、やっぱテキストを目で読むってすごい行為なんだなと思って、こうなんでしょうね、こう5行ぐらいのこう段落があるとしたら、人間ってパッて斜めに読んで認識すると思うんですけど、でもなんだろうな、例えば鍵括弧の後に銀行業界関係者とかってあったとしても、
ありますね、
はい、それってもう慣れてるけど、それを話すときって、鍵括弧の中を読んだ後に当銀行業界関係者はってやるとね、多分伝わらないなとかね、ある銀行業界関係者は記事にコメントを寄せてましてとかって、なんて言うんでしょう、いわゆる原稿だと悪い原稿、こう先に、はいはい、なんていうのかな、説明っぽいこと書いちゃうとデスクとかからダメだよって言われるようなことを言わないと、ダーって言った後に今話したことがどういうことだったかっていうのをテキストのように話すとダメなんだなとか、これはね、自分の中で面白い発見でしたね。
わかります。でもなんかあれですよね、その句読点とかもその喋ってると、その要するに丸がないですよね。 要するになんていうか、うんうんうん、当点がないというか、
うんうんうん、
ずっとこの点これでつないでるっていう独点っていうんですかね、うんうんうん、でつないでるっていう感じで、だから文字起こしのテープ起こしってあるじゃないですか、インタビューした時起こすあれって読むとなんか日本語としてめちゃくちゃだなっていつも思いながらそれを書き下に直すっていうのは、まあ我々の仕事上やると思うんですけど、おそらく自分の話もそうなってるんですけど、でも逆に聞く側としては結構そっちの方が聞きやすいん
だ。あ、わかる、それなんていうかね、
ま,
るでまるで3つぐらい区切ってるのをね点にしてるっていうのはね、よくやってます、
うん、そうですよね。やっぱり丸はなかなかちょっと短、丸はむしろなんていうか文章だと短い方が読みやすいっていうことを言う人がいるぐらい、結構点、うん、一文短くしろみたいな流れありますけど、うん、それはそれ逆に翻訳しなきゃいけないっていうか、
なんか「とか「例えば」みたいなものも余計かなって思って削ったりすると逆に聞きづらくなったりして、意外とそこが間合いを取ってくれてたりすることもありますよね、
うん、そうなんですよね、うん、
そのね、とかとかそのに対してもね、やっぱ面白くて意味のあるね、その A があるんですよね。だから、
なるほど、
自分の回も誰かが、話してゲストと話してくれてる回も全部は削らないようにしてますね。
そうなんですか。
削るとね、ゲストで来た方は喜んでくれるんですけど、そのちょっと自分はね、とか多く言っちゃった気がしたけど、清水さんそれ削ってくれたんで嬉しいって言ってくれるんですけど、でもほどほどにしてますね。なんていうかこう、それこそ文意とか文脈が現れる、まあみたいな、こうその言い方、その、
はいはい、
それあるんで、
はい、
全部は削らないようにして、あとね、余談ですけど、音声のソフトで編集するときに、の波形がね、なんかね、目で見えるように僕なってきました、ね、波形で聞く前にね、これAだなって分かるようになって、
こうなる
やつ、そうほら、昔冗談でさ、そのレコード屋のなんか伝説的なレコード屋の親父とかがこう溝を見ると曲が思い浮かぶとかって、なんか嘘みたいな冗談ってよくあるんだけど、はい、ですけど、とかその方はなんかね、これ波形がこうね、こうさつまいもを横にしたような波形になってますよね。それは分かるようになったっていう、もう、
うん、
インポートしたら分かるわけですね。こう、あ、ここ A だ。
そうなんですよね。すいません、余談、完全に余談なんですけれども。
でもなんかよく言われるのは、その音声メディアは他のメディアに比べて、そのなんかエンゲージメントがすごく高いというか、その聞いてる人、情報の受け手のそのなんか発信者に対するなんていうかエンゲージがすごく深いよっていう話は音声メディアの方すごくされると思うんですけど、結構ね、僕自身それはめちゃくちゃ感じてるところはあって、まあ、もちろんまだまだ全然リスナーの総数は少ないんですけど、ただそれでも結構定期的に毎日聞いてくれる方が、まあ200人か300人ぐらいはいらっしゃって、そのうちはそのコメントしてくれる人も何人かいるみたいなのって、あんまりそのデジタルメディアで記事を発信した時にその受け取り手か直接的にそういうふうにそのなんか声が返ってくることってまずあんまりなかったし、それこそ紙の場合なんてもう誰が読んでるかわからないものだったんですよね、一編集部員としては。でもこの毎日こういうふうにやってると、あ、この人またコメントしてくれてるとか、その聞いてくれてるっていう、その情報を受け取ってくれてるなっていう感覚がすごく濃く、なんか感じることができるなと思うんですけど、そのあたりお二人はなんかありますか？
まさしくそう思ってて、というかそれが実は心の支えになってるところがあって、先ほどのそのポッドキャスト回していくっていうところで、始める前って数十人聞いてもらえればいいかなっていうふうに思ってたんですよね。で、今数字把握できてるだけでも5000人ぐらい聞いてくれるんですね。そのちょっとね、ここのところアップが滞ってたんで少し減っちゃってるんですけれども、幸いにもその数字が把握できてるだけでも5000人ぐらい聞いてくれて、で Amazon さんとグノシーさんの数字はちょっと把握できないんで、もしかしたらもうちょっと聞いてもらえてるっていうところがあって、でもまあそれぐらいの方がね聞いてくれてるとはいえ、じゃあ、その方々がその雑誌買ってくれたかとか、ダイヤモンドオンラインの有料版に入ってくれたかっていうのは正直わからないわけですね。多分今後も検証しようがないんですけれども、 村さんおっしゃってくれたように、そのやっぱり耳で聞くっていうことのなんていうか意味って、そのいやそれこそね、そのエビデンスを出せと言われたら困るんだけれども、自分のことから考えてもやっぱり全然多分違う。村井さんの書いた原稿を読むのと村井さんの声を聞くのっていうのは僕も個人としてやっぱ全然違うし、でそれだけの数の人が毎日耳でダイヤモンドっていう名前を聞いて、ダイヤモンドのコンテンツに聞いてくれてるっていうことは、絶対にこうエンゲージメントって先ほどおっしゃいましたけど、まあ他のまあ例えばロイヤリティとかでもいいですけど、まあテキストと違う体験だろうなっていうふうに思ってるんで、なのでそこはやっぱり自分の中で続けていく上でのすごく支えになってて、でさっきほどのその社内の回しじゃないですけども、そのまあそこにね、正直今あのマイクが1万円ぐらいのマイクで、自宅の部屋にあのマイクを設置して自宅で収録してることもあって、だから変な話その場合私の時間以外はコストもかかってないんですね。だったらまああの続けていけるなっていうふうに思うんですよね。目的をその設けるとかではなくて、ファン作りとかブランドの認知っていうふうに決めておけば続けていけるし、自分の中の気持ちとしても続けていきたいなと思えるんで、正しく村井さんおっしゃる通りエンゲージメントっていう意味で言うと、耳は絶対違うなっていうふうに、思いますね、と思いたいですね。
そうですね、2月の後半に音声の特集を私が記者としてその担当したんですけど、その時の、まあ、記事の、まあ、内容を、清水さんがザクビズで話してくれた回があって、で、まあ、いろいろこう、記事の反響がどういうのがあるのかなって、ツイッターとか SNS とかで検索とかよくするんですけど、ザクビズを聞いての反応が多くて、まあ、多分、音声特集だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんて言うんですかね、普段多分、週刊ダイヤモンドをおそらく読まない層、20代ぐらいの方とかが、ザクビズ聞いたっていう風に書いてて、そういう人に届くのはすごいなって、なんか純粋に書いてる人としては嬉しかったですね。届かないはずの人に届いた感じというか、なかなか有料の記事を買って読むほどの行動力はないそうかもしれないんですけど、その音声で聞いて知ってくれて、多分ダイヤモンドのこともより認識してくれたのかなと思うと、あ、なんか伝わってるんだなっていうのは感じました。
でもね、結構音声というメディアのその可能性っていうのは結構昔からなんかこう研究されてるみたいで、僕も最近読んだ本に書いてあったんですけど、マーシャル・マクルーハンっていうカナダの、メディア論とかを研究してる研究者がいるんですけど、その人はですね、その、まあ、と昔なんで、そのもちろんこういうのはないですけど、ラジオについてその他のメディアと比較したときに、ラジオっていうのはすごく、まあ、これマクルーハンの言葉を引用すると、ラジオを聞くってことはその声に従うことなんであると。だからすごくプロパガンダに一番向いているメディアはラジオだっていうふうにマクルーハンは言っていて、でこれはだから映像とか活字とかにはないすごくその深い関係、受信者 と、送信者の間に生み出すことができるっていうふうにもう結構前から言っていて、まさにそのこれボイシーとか私がやってると、あ、本当に声にはそういう力あるよなっていうのを改めてすごい感じる部分もあるんですよね。何かしらこのうまい活用の方法があるんじゃないかなと思って、これからもねちょっと模索していきたいなとはちょっと考えてはいるんですけど。
あれですよね、あんまりこっちの陰で話すこと村井さんの方で話すことがあれしちゃうから
確かにそうですね。
だから今今回のザクビズを聞いてくださっている皆様、ぜひちょっと少し被るところもあるかもしれないですけども、村井さんの、文芸春秋デジタルの、村井さんのボイシーの方もぜひ聞いていただければと思うんですけれども、
はい、
という感じで、とりあえずザクビズの方はこれで大丈夫ですかね。結構、
はい、大丈夫です。
ありがとうございました。
すいません、今日村井さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。村井源さんのボイシーのチャンネルの URL はポッドキャストの詳細欄に記載しております。ぜひクリックいただければ幸いです。101回目からはまたいつものザクビズのようにニュース深読みに戻っていきますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ではまた。